石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、アップルがアップルウォッチについて日本でもまあ心電図対応できるという発表がありました。でこちら、まあ2018年からアップルウォッチ心電図取れたんですけども、まあ、日本では認証が必要ということで、機能的には載っていたんですけどもアクティブになってなかったという状況がありました。これが今回、まあ、認証が下りてようやっとOS がアップデートされることによって、まあ、対応できるというものになっています。まあ、これができることによって、まあ、不規則な心拍の通知とかが来るようになるというところなので、例えば、まあ、普段アプローチつけていて、まあ、そういったことが通知受けたら、じゃあちょっと病院行こうかなみたいなことが分かったりするというものになっています。ね、こちら、まあ、アップルウォッチに関してはつけていて命が助かったという人が結構多かったりもして、まあ、そういった、ね、感謝の手紙がティム・クックに届いているという話はよくありますし、去年ですけども血中酸素の様子が分かるというところもあったりもするので、あくまで、まあ、フィットネス用途にはなってるんですけども、今研究が進んでいて、まあ、将来的にはコロナにかかってるかどうかっていうのも分かるようになるといいかなというようなこともあったりもします。なので、まあ、本当アップルウォッチつけてると寿命が長くなるということも将来的にはあり得たりするのかなと。やはりこうね、毎日のようにつけている iPhone なんかに比べて、もう全然ね、体に近いところにつけているというところもあったりもするので、まあ、つけていると健康になるという方向性もあるでしょうし、アプローチね、まだまだこれから進化していくので、楽しみなデバイスなのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ソフトバンクの新馬副社長にお越しいただき、3つのブランドで展開する新料金プランについて聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ソフトバンク、3つのブランドで展開する新料金プラン。ソフトバンクは昨年12月22日に新しい料金プランに関する発表会を開催し、ソフトバンク、ワイモバイル、さらに今回新設されたオンライン専用ブランドソフトバンクオンライン、それぞれの新料金プランを発表しました。ソフトバンクはすでに LINE モバイルを子会社化することを発表しており、新たなブランドは LINE モバイルのリソースを活用したサービスを提供します。本日はソフトバンク株式会社より新馬淳副社長にお越しいただき、ソフトバンクの新料金とブランド戦略について伺っていきたいと思います。新馬さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ドコモのアハモを皮切りに3月に各キャリアが新料金を投入すると形になっています。番組でもすでにドコモ KDDI の担当の方に出演いただき、今回はソフトバンクの新馬副社長にお越しいただきましたので詳しく聞いていきたいと思います。はい、まず、先月になりますけども、22日に発表会が行われて、料金発表しましたけども、発表会の反響というのはどうでしたか？
はい、おかげさまで非常に興味を持っていただきまして、自分で言うのもなんですけども、非常に好評で、いろいろなポジティブな意見を頂戴いたしました。
これドコモが12月3日に発表して、でソフトバンクが12月22日というところで、かなり日にちがなかったかと思うんですけども、相当準備は大変でしたか？
はい、いろんな戦略とか内容については当然常に議論をしてるんですけども、はい、やはり今回大きな新ブランドの発表でもありましたし、大きな転換期ですから、 やっぱり最後の最後はいろんな調整とかシミュレートとか、あとはシステムの調整とかいろんな作業がございましたので、正直メンバーよく頑張ってくれたなと思います。
これまずですけども、ソフトバンクオンラインですが、はい、これまだあくまで仮称なんですよね。
はい、仮称でございます。はい、
で何かしら新しい名前が出るかもしれないってことですね。
まあいろいろ今検討中でございます。でもやっぱブランドはこう発表会でも申し上げたように、こう皆さんと一緒にこう作っていっていただくということですから、ネーミングも大事ですし、やっぱそれをこうお客様ユーザーさんに愛していっていただくと、そういうことも並行して一生懸命やっていきたいと思います。はい、
今回の、まあソフトバンクオンラインプラン的には、はい、20ギガで2980円で、はい、まあ、LINE を使っている時は、まあ、ノーカウントというところになっていますが、はい、まあ、この辺どういったコンセプトといいますか、考えがあってこんな形になったんでしょうか。
はい、ご存知のように3月1日をもって、はい、LINE がとの系統合ということをですね、はい、これが予定してましたから、当然我々としてはその LINE さんの特徴とかで、 LINE さんは今8600万ですね、MAU マンスリーアクティブユーザーということですから、8600万人の方が月に1回はご利用されてて、はい、特に10代20代の方は毎日 85% ぐらいだったでしょうか、うん、お使いになるということですから、やっぱり LINE さんの特徴とか、うん、そういったものをうまく活用させていただきたいと、うん、そういう思いがございました。
で、まあ、今回 LINE データ通信に関してはノーアカウントというところですよね。
はい、
まあ、これというのはどういった理由があるんですか。
やっぱりこう慣れ親しんで毎日使っている LINE をですね、それはちょっと20ギガからは別よと、うん、これはもう自由に使ってくださいというのが、まず一歩としては非常に分かりやすく、またご指示いただけるんじゃないかなと、先ほどの8600万人とかですね、そういうことでちょっと前面に出させていただきました。
うん、今回あれですよね、まあ、他社はメインブランドの料金プランの一つという言い方をしてますけど、ソフトバンクはこれブランドと言い方を合致してるんですよね。
はい、今回もブランドということはちょっと時間を取って説明をさせていただきました。私どもY モバイルもですね、2014年からあの当時からこうダブルブランドということで、私どもはそのサブブランドとかメインブランドという考えは当時からございませんでして、当時はYモバイル、ソフトバンク、大容量と小容量、中容量、これをライフスタイルに合った形で、そのお客様から見たらひょっとしたらYモバイルがメインブランドかもしれませんし、大容量使われる方はソフトバンクがメインブランドかもしれませんということで、あまりサブとかメインということは考えずにですね、2つのブランドでおのおの愛していただいて、イメージを持っていただいてということでスタートをさせていただいたんで、ブランドというのはこうサービスとかそういったものの一つ上のランクにいると、でお客様と一緒に育てていくものということで、ちょっとブランドにはこだわってご説明をさせていただきました。
まあ総務大臣がメインブランドで下げなきゃけしからんみたいなことを言っておりましたが、まあそこはまあブランド間の移行はしやすくしてるというところで対応するということですよね。
はい、おっしゃる通りですね。はい、
ね、今回無料化されてるというところですもんね。
手数料とか MNP の関係とかですね、はい、そういったものはブランド間は全て0円ということでさせていただきましたので、うん、はい、
今回そのまあいろいろと流れがある中で、はい、やはりまあ LINEっていうのが非常にいいポジションにいたという感じなんですかね。はい、ちょうどいいブランドがあったみたいな、そんな感じなんですかね。
いや、LINEさんとのいろいろご縁とか、はいはい、この話を進めていく中で、うん、やっぱり一つ我々の大きな特徴でございますから、まあ、何らかの形でということでもありましたし、まあ、そんなことも踏まえて MVNO の LINE モバイルというサービスも10年からスタートさせていただいてましたから、うん、まあ、そういう予行練習をしていたということかもしれません。
まあ、タイミングが良かったって感じなんですかね。はい、ちょうどこう大きな系統がある中で、はい、まあ、こういったね競合の流れもありつつというところですかね。はい、他社は2480円みたいな言い方してますけど、はい、どうしましょうかね。
いろいろご意見はあると思うんですけど、はい、我々今回そのソフト、まあ、仮称ですけどソフトバンクオンライン、あとはYモバイル、ソフトバンク、はい、3つのブランドともやはりこうシン Apple でと、分かりやすいということを大前提でいろいろ考えさせていただいた結果ですね、まず第一歩としてはもうセットになっていて、ちょっとどっかの個展に電話するとか何かした時にオプションだったかいくらだったかということよりも分かりやすく一本でということで我々は選択をさせていただきました。
その点で言うとやはりその LINE で8600万人使ってるというところは非常に大きいでしょうし、はい、まあね、LINE でも申し込めるというところで言うとかなり強い感じですかね。
まあ、やっぱり毎日見ている画面とかどうしても一つ一つのアプリもこう作法といいますかですね、慣れ親しんだとございますから、まあ、新たに新しいアプリからとかウェブからというよりも LINE さんの中からお申し込みできたりとか問い合わせができるっていうのは飯田さんから見ると非常に便利でご支持いただける一つのポイントじゃないかなと思います。
そうですよね。これ eSIM にも対応するんですよね。
はい、そのように考えております、はい、
でさらにこれまでまあブランドとして展開していた Y モバイルも安くなっているというところですよね、はい、かなりまあシンプル化されているというところですよね、はい、今回その Y モバイルのポイントというのはどんな感じになりますか。
はい、4G、まあ、5G 両方とも、まあ、全て対応させていただいたということですね、はい、それから Y モバイルの方はもう3020ということで1キュッパ2キュッパ、まあ、3キュッパといきたいとこそこを頑張って3ならばということで、まあ、シンプルに一度聞いたらということでございますし、まあ、音声のところを選ばれにしていただいたということと、それとあの Y モバイルのユーザーさんってやっぱりお二人とかあるいはあの従前から私どもの光ですね、固定の方を利用なさってるお客様もいらっしゃるんで、そういった割引も Y モバイルブランドの中で追加させていただいたと、500円ということで、まあ、より一層選びやすくなったんじゃないかなと思います。
そうですね、Y モバイルもかなりもう浸透したブランドになりましたよね。
前回500万を超えたということを一応私どもの社長の宮内が発表させていただいたと思うんですけど、多分もうそこからどんどん伸びておりますので、はい、
そうですよね。まあ、一方でソフトバンクは、はい、6580円でデータ使い放題、はい、メリハリ無制限というところですけども、はいはい、これソフトバンク、ね、今までは動画とか SNS とか、まあ、そういった特定のアプリが使い放題といった感じでしたけども、
はい、
今回はもう全部無制限にするといった思い切ったところに行ってますけども、はい、この辺、まあ、どういった意図があるんでしょうかね。
やはり 5G 時代には、まあ、原点に変えるんですけども、お客様が気にせずにですね、うん、無制限でということの思いが一つと、それとやはり 5G のスマホで、今 5G なのかスマホとか気にすることなく、まあ、4G 5G 共通で一本の金額で分かりやすく6580円からと、かつ固定ですとか あるいは家族ご家族でご利用いただく場合はそこから、まあ、600円と1100円と分かりやすく、もうカタログを見なくても分かっていただくと、それを6580円で 5G アンリミテッドっていうのはなかなかあの従前からあのユーザーさんから見ると魅力的じゃないかなと、ちょっと思い切った価格を出させていただきまして。
そうですよね、相当思い切ってますよね。今回その3キャリアの中で使い放題的な、まあ上のプランを下げるって、
はい、
実は一番ソフトバンク的に痛いのかなと思っていて、
はい、
やっぱりソフトバンクって iPhone ユーザーがこの割合で、はい、で iPhone ユーザーアクティブに使っている人が多くてっていうところで言うと、
はい、
ソフトバンク大変なんじゃないのかなって個人的に心配してるんですけど大丈夫ですかね。
もちろんでございます。まあ、お客様がお支払いいただく毎月の単価は当然下がるんですけども、うん、あのまあ、私どもはまだ第3位のキャリアでございますから、もっともっとこれでお客様にご支持いただいて、ユーザーさんが増えていくと、増やしていくと、そういうふうに頑張っていくということで取り組んでいければと思います。
まだまだ増える余地ってありますかね。
いやいや、まだまだそれは、はい、所詮まだ私ども3番手でございますし、はい、
この、まあ、あれですよね、 Y モバイルと、まあ、ソフトバンクっていうのは、はい、今街中で結構ね看板2つ掲げているお店も多かったりもしますし、はい、まあ、この中でこうユーザーがうまいこと回遊してくれればっていう感じなんですかね。
デュアルショップと申しまして、はい、あの石川さんおっしゃっていただいたようにこう赤い Y モバイルとソフトバンクのということで、やっぱり1億総スマホ時代ですといろいろライフスタイルに合わせてお客さんのご要望に合わせて ジャストヒットしたものをご提供するということであると、まあ、小容量中容量の Y モバイル端末のラインナップもこうお求めやすいようなものを中心にということで、またそれに合ったサービス内容と、で繰り返しになりますけどソフトバンクの方も大容量無制限で使っていただくと、でそれにまた似合った端末スマホあるいはそのサービスということを一緒にそのお店でお客様にご説明して、まあ、選択肢が広がるというのはこれから大きいんじゃないかなと思います。
そうね、まあ、おそらく、ね、まだまだスマートフォン使い慣れてない人が
ね
下手したら まだ携帯使ってるって人がデビューしやすい Y モバイルだったりするでしょうし、
はい、
どんどんどん使いこなしていってもっと快適に制限なく使いたい人はソフトバンク
ブランドと
っていうことですよね、
はい。
まあ、キャリアとしてはいかにこうソフトバンクのユーザーを増やしていくかとかも課題になってくるってことですかね。
そうですね、はい。
ただあれですよね、ソフトバンクって今まあ会社全体的に見るとモバイルの通信収入の割合っていうのはどんどん減ってきてるんですよね。
はい、おっしゃる通りです。これは前回の決算発表の時も社長から発表させていただきましたけど、はい、規模とか成長性を見る売上という観点から見ますと、いわゆる私が担当させていただいているコンシューマーの B2C のこの事業が 30% ぐらいでございまして、で法人事業が 25%、 それからYahoo BB なんて固定の事業ですね、そういったスマホ以外のコンシューマーの事業も同じくもう 25% ぐらいと、それでまあ今後 LINE さんとの統合とか ZOZO とか展開させていただいているヤフー、まあ、Z ホールディングスのところがまあ 20% ぐらいということですから、ちょうどそういったこうバランスも取れているタイミングかと思います。
ですよね。まあ、だからまあ通信でもしっかり稼ぎつつ、まあ、それ以外もいろいろとこう、ね、ビジネスをしているので、はい、まあ、そこでもまあ稼いでいくという感じですかね。
そうですね。でそれが全然こうバラバラではなくて、
はい、
その4つがこうシナジーといいますか、こう重なり合っているというのがまた一つ特徴かもしれません。
そうそう、ね、
はい。
まあ、ペイペイもあり、ペイペイにいろんなこうアプリが入ってきてというところだったりもしますもんね。
これからはやはりそういったところが差別化といいますか、お客さんにご支持いただく一つの、その料金とかも大事なんですけども、はい、料金以外のところのサービスで、あ、ソフトバンクの3つのブランドだったらこういうことできるなというようなことが結構差別化要因になっていくんじゃないかなと。
今年はかなりそういったところの戦いになってきますかね。
なっていくと思いますし、やはりそこでソフトバンクをご指名いただくようなことを我々としてはグループの総力を挙げて取り組んでいきたいというふうに思ってます。
やっぱりソフトバンクは非常にスピード感があっていろいろと動いてくる感じなんですかね。
あ、スピードは一つの我々の武器ではあります。それとZホールディングスの、はい、まあ、ヤフージャパンとかの子会社化とか、まあ、昨年発表させていただきましたし、まあ、今度 LINE の統合とかありますけど、もうこの 3,4 年ぐらい Y モバイルのブランドを立ち上げた時ぐらいから Yahoo の EC のポイントがソフトバンクのとか Y モバイルのお客様だったら10倍とかお得だとか、もうこの数年いくつかそういったテストですとか、あ、いろんなトライアルをさせていただきましたから、やっぱりその経験、お客様の声っていうものをもっともっと反映をして、さらにこう素晴らしいものにしていけばっていうことで、そういう手応えはゼロからということではありませんから、そこら辺はぜひ生かしていきたい。で何よりもまた LINE さんとのシナジーも出していきたい。ペイペイみたいな新しいサービスももう3000万のお客様を超えてきましたので、3500万ですか、そういったところが勝負になるかなと思います。
まあ、そういったことを考えると、まあ、こういった新料金プランでまた、ね、スマートフォンデビューしてさらにデビューする人が増えるとか、
はい、
あとまあスマートフォン機種変更するきっかけになるとか、はい、まあ、そういったところでいうと非常にまあ市場が活性化されていいんですかね、このタイミングというのは。
いや、おっしゃる通りで本当にそう思います。やっぱりお客様が新たにもう一度スマホを使ってみようとかいうのも大切ですし、やっぱりこう自分のスマホライフをもう一度見直して、何が一番合うんだろうというようなことを検討いただけると、でまた全国に3000店舗以上ですね、ショップあるいは量販店さんの店頭とか併売とやると6000店舗ぐらいの拠点を持っておりますから、そういったところにぜひご相談にお越しいただけるとよりいいものをお勧めできるんじゃないかなと。
もうあれですよね、もう安くてしかもサポートもしっかり欲しいという人は Y モバイルと、
はい、
で、まあ、サポートはまあ自分でできる限り何とかするよ、けど安い方がいいって人はソフトバンクオンラインみたいな、
はい、
まあ、そういった住み分けになっていくんですかね、
はい、
うん、まあ、今後まだまだショップは重要ですかね。
もちろんです。もう本当に我々にとっては本当に大切な、ね、拠点であるし、そこでの違いをですね出していくことが、またソフトバンクとかワイモバイルのブランドをご支持いただくお客様が増えていくんじゃないかなと。
まだねスマートフォン慣れてない人もいたりするってことを考えると、まあ、ショップは重要なんだろうなっていうところですよね。
これも本当に大切だと思います。ですので我々はスマホアドバイザーということでですね、はい、もうこのお申し込みを受けるとか、いわゆるショップのスタッフとは別に千数百名が全国でもうとにかくご質問にお受けするということに専念したものをこの数年育ててと言いますか拡充してきましたし、これは本当にご評価いただいてますから、そういったことはもうこれからも継続してやっていきたいと思います。
あと 5G、はい、去年から始まってますけども、はい、まあ、ただ世間的にはまだまだ認知はされてるけど、こうデビューしてる人も少ないのかなという感じしますけど、
はい、
5G どう盛り上げていく感じになりそうですか。
まあ、もう私ども以外各社発表されてますように、はいはい、この21年が実際全国で使える 5G の、まあ、カバーエリアがですね一気に広がりますし、昨年 iPhone も 5G 対応ということでデビューしましたから、そういった意味じゃ本当にある意味実際 5G を体感されるという意味での元年が今年だと思っておりますので、はい、まあ、ここもまたいろいろ特徴を出しながら厳しい戦いが始まるんじゃないかなと思います。
もう今年は 5G が普通になる感じですよね。
もうそれはそう思いますね、はい、ただ5G の個人というよりも、まあ、いわゆる B2B なんて言われてる、いわゆるこう遠隔医療であったりとか、あるいはこう日本は災害が多いですから、そういったところをこう全国津々浦々 B2B のマーケットっていうのはまだ少し時間がかかってこれからということになるかもしれませんが、一般のこう個人のユーザーの方が体感するということでいくと、今年は大きく進むといいますか、花開く年じゃないかなと思います。
そうね、はい、自分他の、ね、メディアとかに出てよく 5G らしいサービスって何ですかとか聞かれるんですけど、その時に、まあ、はい、うっと答えられなかったりするんですけどまだまだ 5G を生かした、はい、まあ、ものって少ないんじゃないのかなとは思いつつも、
はい、
まあ、一般ユーザーからすると本当に使い放題って、まあ、制限ないっていうのはまあ非常にメリットなのかなって個人的には思っていて、
はい、
無制限で使えるユーザーがどんどん増えるといいのかなと思います、ね、
はい。
今年ソフトバンクはどんな方向性でこれからいきますかね。
やはりこの発表させていただいた3つのブランド、トリプルブランド、サービスインがまあ2月3月ということで予定しておりますから、はい、まずはこの3つのブランドしっかりと認知をいただいて、良さをご理解いただいて、これをさらに拡大していくと、これはまあ一つあろうかと思います、はい、で当然ながら 5G ということもあります、はい。それとやはりこの3つのブランドの中でお一人お一人のこうスマホライフスタイルに合ったサービスというものは何なのかと、例えば私ども 5G ラボということで特徴のあるまあアプリですね、こういったものまだ数字は発表してませんが非常に好評でオントラックで今お客様のご支持いただいてますから、まあそういったものも提供しながら3つのブランド 5G、 そしてその上でスマホ 5G スマホライフをどう楽しんでいただくかということをしっかりとやっていきたいと思います。
これからは、ね、エントリーモデルも 5G 対応になってくると思いますし、ね、はい、まあ、本当に機種変更したら 5G っていうのは当たり前になってくると思いますので、
はい、
ね、ここで盛り上がってくるといいかなと思いますね。
そうですね、
ここ数年機種変更してない人はね、ぜひ今年新料金が出るタイミングでね、月々の支払いは安くなるので、
はい、
ね、一応端末買い替えてみようかなって人が増えるといいかなと思いますね、
はい。
まあ、瀬尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、私は普段ソフトバンクとあと Y モバイルを、はい、使わせていただいてまして、
ありがとうございます。
ただ、まあ、この番組では何度も言っているんですけれども、はい、正直 Y モバイルに関しては勝手に Y モバイルになっちゃったっていうところがあってずっと E モバイルを使っていたので、 まあ、その流れで使わせていただいてはいるんです。それがきっかけではあったんですけれど、はい、今になって思えばなんですけど、はい、すごくいい塩梅のところを使ってるなって自分で思ってるんですよ。
そうですか、ありがとうございます、
は
い、
やっぱり先ほど志麻さんもおっしゃってましたけど、メインとかサブとかっていうことはもう関係なく、はい、ブランドの選択肢があるっていうのは非常に大きな魅力だなって私は思っていますので、
ありがとうございます、
うん、そういう点では今となっては良かったなって思ってます。
前回お伺いさせていただいた時に Y モバイルをお使いいただいてるって話は僕ちょっと記憶にあったもんですから、
そういう経緯だったんですすいません
でも本当おっしゃっていただいたように、Y モバイルがサブブランドなんて本当に思ったこともございませんし、やっぱりブランドってこう一緒にお客様と育っていくということかと思います。
はい、そうね、まあだからね、はっきりブランドと言われてるので、まあ分かりやすいですし、まあユーザーとしてもね、はい、選択しやすい感じなのかなと思いますね。
ありがとうございます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。申し上げましたように、2月3月から3つのブランドの、そして新しいサービスがスタートいたします。ぜひですね、全国の6000拠点ショップ、あるいは量販店さんのカウンター等々で足を運んでいただいて、まあ、もちろんコロナ禍でございますから、ネットでのサポート等もしっかりやっております。コロナ対策もしっかりやっておりますから、ぜひ皆様のスマホライフをもう一度見直していただいて、できましたらまず私どものスタッフにお声掛けをいただいて、ご相談をいただけると、ああなるほどというものをお勧めできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味を持っていただいて、またいろいろご検討していただければというふうに思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたしました。
本日のゲストはソフトバンク副社長の新場純さんでした。以上、特集ソフトバンク3つのブランドで展開する新料金プランでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、でまあ、ソフトバンク、Y モバイル、そしてまあ仮称ですけども、ソフトバンクオンラインと、ね、3つのブランドを展開していくというところなので、やはりまあユーザーからすると選択肢も広がりますし、まあね、分かりやすくなってくるのかなというところです。これでね、ドコモのアハモと、まあ、KDN ポボとソフトバンクオンライン、まあ、全てね担当者に来ていただきお話聞いたわけですけども、3月以降携帯業界ますます盛り上がってくるんじゃないのかなと、ね、誰しもが料金プランを見直すいいタイミングになってくるのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども TikTok さんにお越しいただきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ラバノス。